まずちょっと短く祈ります。愛するお父さん、イエス様、本当にあなたの御名を賛美します。あなたを愛します。あなたを本当に求めます。これから聖書の学びしますから、どうぞ聖霊様助けてください。あなたに全てを委ねます。私の口を用いてください。またその一人一人の心をどうぞ助けてください。イエス様のお名前によって感謝をしてお祈りします。アーメン。本当に今武井誠司さんのメッセージも感動しまして、途中で泣きそうになりましたけども、素晴らしかったと思います。でまだね、聞かれてない方はぜひこの次の礼拝に期待していいと思います。本当そう思います。いや、それはプレッシャーとかでなくて、本当にそのまま同じことしてなさればもうそれで素晴らしいと思いますけども、でイエス様が共に、ちょっとだけ聞いてない人はネタバレになるかもしれません。イエス様が共におられる。タイトルなんで、イエス様が共におられるですね。イエス様が共におられます。いいですか？このことは、本当に重要です。本当に重要。で、そのことが大事ですね。で、そのことを共におられる人とどうしますかという話です。今日の、このレッスンはですね。イエス様、共におられます。これはですね、聖書の中でもよく例えがありまして、私と直子は結婚しました。ね、共にいます。ね、結婚した夫婦は、どう生活しますか。そういうことですね。誰かに子供ができました。親子になりました。親子がどう生活しますか。ですよね。ね、そういうことなんです。だから、生きていくこと、クリスチャンとしてじゃあ、新しく生まれました。イエス様が共に、聖霊様が共にいてくださいます。じゃあ、どうしますか？その人と、その方と。そういう話なわけでございます。で、今日のタイトルは、神の御言葉にあって、神様に近づいていこうというタイトルです。第3課です。で、最初の御言葉はこういうことです。これはですね、非常に僕はもう本当に素晴らしいと思うんですけど、神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださいます。皆さんで読みましょうか。3、はい。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。ヤコブ、4の8です。覚えてください、これ。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。これがどれほど素晴らしいかということに言うとですね、旧約時代に遡りますと、神様は共にいてくださいました。もちろんそうです。イスラエルの民を火の柱、雲の柱で導きました。本当にそこに神様が臨在されました。けど、いいですか？聖女の話出てきますけど、非常にこうですね、ちょっと近づくけど、ここまでね、みたいな。あと、シナイ山は、あなたはここまで来てもいいけど、あなたはここまでね、みたいな。そういうことだったんです。でもそれは神様が聖であること、私たちが清められること、そのことを十分に知る必要があったので、その時はそれで良かったと思うんですけども、今は違うということです。今は聖女の幕が全部破れました。完全に何もなくなりました。いいですか？私たちは神様と顔と顔を見合わせることができます。聖霊が私たちの中にいます。何もないんです。で、近づきなさい。で、近づいてくださいます。ですよね。昔は近づこうと思っても、あなたが清められなければ近づけませんとかですね、祭司だけが近づけますとかですね、それはだから養育期だったんでしょうね。今は違います。今は近づけば近づくほど近づいてくださいます。これものすごいことだと思うんです。神に近づきなさい。そうすれば近づいてくださいます。一歩近づくと一歩近づいてくださいますね。一歩近づくと二歩分近づくなります。どこまで近づけるでしょうか。ね。で、それをちょっと考えるのに、こんな写真をちょっと用意したんですけど、これを見ながらですね、イエス様が言ってるわけです。私に近づきなさい。そうすれば私も近づきます。私、ちょっと目を閉じてですね、イエス様、に近づくこう情景をちょっとこうイメージしてほしいんです。イエス様に近づきます。そうすると、イエス様が近づいてくださいます。ね。イエス様が近づきます。また近づきます。また近づくと、また近づきます。どんどんどんどんどんどん近づいて、どうなるでしょうか。これがとても大事だということです。これがクリスチャンが、今の私たち、この時代に生きるクリスチャンが本当に大事です。このことです。このこと。神様に近づきます。イエス様に近づきます。イエス様と時間を過ごします。イエス様と時間を過ごします。近づいたらそこに一緒にいるわけですからね。 一緒にいるわけです。一緒にいて一緒の時間を過ごします。これが本当に大事です。で、じゃあなんでどれほど大事でしょうかっていう話をちょっとだけ3つだけしますけど、テキストに書いてあるのだと本当に大事です。イエス様との時間はなんで大事でしょうか。一つはこれはですね、イエス様のこのいくつかのこう何ですかね、まあ役割を持ってこの地上に来られたと思いますけど、見本としての役割があります。だから私たちはイエス様に習うものになります。だからイエス様がどうなさったか、そのことを知ることはとても大事です。で、イエス様も一人だけで天のお父様、この場合はイエス様と天のお父様との関係が、私たちとイエス様、神様との関係に与えしますから、イエス様が天のお父様とどう過ごしたかことを私たちは知る必要があります。で、イエス様も一人だけで天のお父様と過ごす時間をよーく持ちました。本当に聖書にいっぱい書いてあります。いくつか紹介します。マルコの福音書ですね。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。これわざわざ、まあ、寂しいところ書いてありますけども、静かに集中できる、まあ、時間を作ろうとされた、まあ、時間と場所を求められた。これもマルコ。それから群衆に、分かれ祈るためにそこを去って、まあ、群衆から去って山の方に向かわれた。まあこれ、山であることの理由は、まあ近くに海がなかったかもしれませんけども、ガリラ湖ぐらいしかなかったかもしれませんけど、まあ山の上行くとですね、静かな時間を本当に持ってます。僕も山、まあその矢さんが本当に山のプロですけども、僕も山の小さい頃にいくつか登りましたけど、本当に山の上に登って、静かな時間で、そのしかも素晴らしい景色とかあったりすると、なおさらですね、そこでゆっくりと集中することができると思います。ルカ、今度はですね、イエス様ご自身がよく、しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。この荒野のこともいろいろなことを考えられるでしょうけれども、あんま特にこう、何もないっていうかですね、まあ気を散らすものも何もないわけです。ここにこう、例えば美味しそうな木の実が横になったりすると、木の実食べたくなるかもしれませんし、仮に海だと海が好きだと波乗りでサーフィンしたいなとか思うかもしれないですし、山でこう、なんかスキーがあってスキーしたいなとか思うかもしれない。まあそういうことがない。荒野、もう本当に何もない。そこで本当に集中して、神様とお父様との時間を、過ごしました。で、このことが、イエス様がなさったことです。でもう一つ、ですね、これがじゃあどうしてこういう時間をイエス様が取ったかということを説明することの一つの御言葉だと思います。ヨハネの福音書の5章19節です。これイエス様の言葉です。子は、だからこれ私はのことです。私、まあ、子ですね。子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。これはですね、イエス様がこのテキストに書いてますけど、自分が完全に天のお父様に頼っているということを表現しています。イエス様はいつも天のお父様に頼りました。だから天のお父様に聞きたいわけです。天のお父様が何を語ろうとしているか、天のお父様がどう思っているか、で、それがなければ私は何も行うことができません、言っています。イエス様でさえですね、だからイエス様が私たちの見本としてそれをしてくださったと思います。イエス様は私たちがイエス様なしに、天のお父様なしに、聖霊様なしに何もすることができない、そのことを分かってほしいですね。私たちも同じです。そのようなことをイエス様は見本として見せてくださいました。で、最初の質問がこれです。今日これについて深く考えませんけど、もしまだ考えてない方いらしたらぜひ後で考えてみてください。ここで質問があるのは、ではイエス様の生活を見てきて神様と時間を過ごすということに関してあなたは何を学びましたか。まあ、自由に好きに後で黙想してみてください、もしまだであれば。 じゃあ一つ目ですね。神様との毎日の時間はどうして必要でしょうか。イエス様がそれを見本を見せてくださいました。イエス様も一人だけで天のお父様との過ごす時間をよく持たれていました。これはもう非常に大きなことですよね。私たちはイエス様に見習うものになります。だからイエス様がそうされたので私たちもそれが大切です。次です。必要なのは一つだけです。これはルカの福音書10章から。ここでのポイントは優先順位です。優先順位ね。聖句を読みます。ルカの福音書の10章の38から。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。これ非常に有名な聖句で、御言葉の箇所だと思います。ここはで、今日はですね、ここをですね、優先順位に注意してちょっと考えてみたいと思います。まずですね、これちょっと思ったんですけど、この聖句ですね、非常に小気味よくというかですね、わかりやすく起承転結になってるなと思ったんで、起承転結になってるわけですね。最初の1節、2節ぐらいのが、まあ多分、起承転結で言えばキーだと思うんですね。まあ、場面設定がありまして、どういうような状況に今なるか。登場人物が全部紹介されました。登場人物は、ここでは、イエス様と、マルタと、マリアです。ですね。で、これはある村って書いてますけど、まあこれベタニアだと思います。ベタニアの村にマルタとマリア住んでました。ベタニアで、イエスが、マルタ、あと、マリアといると。で、マルタが喜んで迎えたって書いてあるんで、おそらくマルタの方が姉だったろうと思われます。で、マリアという妹が、これまあ妹って書いてますけど、姉妹の表現らしいんですけど、まあ、いずれにせよそういうことです。マルタという姉とマリアという妹ですね。で、次、天なわけです。40節が天。このことが起こるわけです。どういうことが起こったかというと、マルタがですね、もてなしをしようとしていろいろこう立ち回っている状況がありまして、気が落ち着かなくなっちゃったと。こうだんだん騒がしくなっちゃって。で、これはですね、マルタがイエス様に、ですね、イエス様にこのことを言います。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。ちょっとざわざわしてきたわけですね。ちょっと何かことが起こりました。これで起承転結の章まで来ました。次、天ですね。天、41節。で、主が答えるわけですね。レスポンスがありました。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。ここでこう、イエス様のこう応答があるわけです。また物事が少し変わりました。で、最後に結論があります。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。ここで結論があります。ちょっとだけ説明しますと、ここで、マルタがですね、言ってること、まあ、起承の章でこう、物事の出来事が起こり始めたときに、身元に来ていった私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないでしょうか。この時妹はどこにいたかというと、場面設定に書いてあるのだと、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。まあ、ここの捉え方がいくつかあると思うんですけども、この時まだ食事は始まっていなかった。なぜならばマルタがまだ準備してたからですね。今これ準備中なわけです。準備中の段階にマリアが足元に座っていた。で、この足元に座っていたというのは通常奴隷の座る場所です。召使いの座る場所で、マリアは何もしてなかったのかというと、彼女のその場面、そのそこにいる状況から見て、彼女は奴隷として自分を置いていた。主に対してね、奴隷は使える人、ね。だから、マリアもこれは使える立場にいたんです。主に使える状況にいました。マルタももちろん主をもてなそうとして使える立場にいました。 マリアも主の、足元にいて主に仕える状況にいました。使える立場にいました。両方とも使えていたんですね。使える人、まず使える人ということです。で、次ですね。で、次、主はマルタに声をかけました。ごめんなさい。その前に、マルタは主に声をかけました。マルタはね、マリアに言わなかったね。マルタ。で、このところがまず一つあります。で、もう一つ、マルタは、主は、今度はマルタにもちろん返事をしました。で、最後に、結論があるんですけども、そういうようなことです。まずここまでですかね。で、そうした上で、待ってください。今この、ここです。はい。安直答えました。で、次。気が落ち着かずっていう言葉。これがまた一つポイントです。この前のところ。マルタは、もてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていた。この言葉はですね、言語の意味の一つだと、こう、散らばってしまう、分散してしまう、こう、バラバラになってしまう、というようなことを表しているそうです。で、その後の、ですね、そうですね、そういうことです。で、ここで、マルタは、気持ちがこう散らばっちゃってたんですね。だから、マルタはイエス様をもてなそうという思いはもちろんありました。で、使える立場にそこにいました。使えようとしていました。でも、イエス様は、そのことをきちんと指摘したわけです。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。だから、そこで気が散らばっちゃってた。だから、いろいろなことを考えちゃってた。で、そこで、さっき言った優先順位が少し変わった。そういうことだと思います。優先順位が変わった。ね。で、イエス様は最後に、そんなに、たくさんのものを、要するに、優先順位がありますよ。必要なものは、で、ここで必要だと言ってるのは、あなたもマリアも私に使えようとしてますけども、使えるときに必要なこと。まあ、という表現ですけども、最も大切なこと。そのことが何ですか？それは、マリアの方ですね。で、マリアの方は何ですか？その、イエス様の足元に じっといて、イエス様の御言葉を聞いていたって書いてますから、イエス様から聞くこと。で、聞くことで使えること。ちょっと、説明がちょっとダメですね。僕のもうちょっと準備するべきだったんですけど、今ごめんなさい。聖霊様助けてくださいね。それを言いたかったんです。要するに使えること、イエス様に使えることなんですけども、それがどのような優先順位で行われるかということをイエス様は言ってんだと思うんですね。で、それがいろいろと考えて心が散らばっている状況ではなくて、集中してイエス様から聞くことがまず大切ですねって言ってるんです。これだったわけですかね。そういうことです。で、最終的にだからマリアもマルタも使えてるんです。私たちも主に使えるんです。ですね。主に使えるんですけども、その使えるときに最も大切なことはどこから始まりますか？で、イエス様も同じようだったんです。イエス様もお父様に聞いて、例えば十二弟子を決める前は、一人で山に行って祈って聞いたんです。で、聞いて決めたんですね。とか。まあ、そういうようなことです。だから、私たちが主に使えるときに、同じように神様に聞くことがまず第一だと思います。実際ですね、このルカの福音書の、この箇所の直前はサマリア人、良いサマリア人の話なんです。私たちが隣人を愛する話なんです。愛することはどういうことかっていうことの例え話なんです。で、その直後にこれがあるんです。これはだからある程度ルカが意図して配置しただろうと思われます。使えるときにどういうことが大事でしょうか。そうですね。で、本当にだからこれが、まあ、欠けちゃうと、こう、我流転生を欠くっていう、この、あるんですけど、まあ、そういうようなことかもしれないぐらい、最も重要なこと。だこれが本当に重要です。これが欠けてしまうと、全部が崩れてしまうかもしれない。まあ、そうだろう。そういうことだ。の一つが、 マリアがこの時選んだ方だったということです。はい。で、これが聖書が言っている次のことですね。これですね。あ、で、ちなみにですね、この絵がちょっと、あれ、まあ、ちょっと時間もあるか。あ、まだ大丈夫ですね。この絵がですね、ちょっと良かったんです。何が良かったかというとですね、この次のことに関係するんです。私たちは主に仕えます。マリアもマルタも主に仕える。で、仕えたということが、このあなたの言葉を聞くということで使えたんですね。で、その結果イエス様がマリアの心をこう、まあ、掃除しているような雰囲気になってですよね。心を整えて、でマルタは自分の心より前にその周りを見ちゃってるみたいな。最初ここからスタートしたらいいでしょ、そういうことだと思います。そうでないと、その前のサマリア人もそうですけど、その隣人を愛するということもそこに十分でないことになる、もしくは間違えちゃうかもしれないね。だから主に言葉を聞いて、そこにそれをもって主に仕えること、まあそれ一つの礼拝と言ってもいいかもしれない。主を礼拝すること、個人で礼拝すること、そのことが私たちがこの次に何かをするために、それが私たちのためになる、私たちの心を整えて、私たちの益になる、メリットになる。ね、素晴らしいことだということです。これが3つ目です。じゃあ2つ目まで行きました。イエス様がそのように見本を見せました。で、本当に必要なことがはっきり示されました。で、このことによって本当に私たちに祝福がありますよ。これが3つ目です。本当にあります。で、これが非常に今日だから長い、ほとんど全部なんですけど、後半。このことが3つ目です。ですかね、イエス様が見本を見せました。聖書の中でもうはっきりとその優先順位を教えてもらいました。で、それが私たちにとって祝福です。たくさん祝福がありますね、そういうことです。で、これでですね、穴を埋めていくわけなんですけども、もう見てくださった方はそれほど難しくないことをお分かりだと思うんですけど、難しくないんです。聖書に書いてあります。で、このことを少しずつ、一人ずつですね、聖句、そこに書いてある聖句を、順番にですね、どんどん行けるだけ行ってみたいと思うわけです。1、神の御言葉によって〇〇が与えられます。で、これについて最初の聖句をお願いします。
人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。
はい、じゃあその次の聖句に。
これはあなた方にとって虚しい言葉ではなく、あなた方の命であるからだ。この言葉によりあなた方はヨルダンを渡って所有しようとしている地で長く生きることができる。
じゃあ後ろにお願いします。
私はあなた方に話した言葉は霊であり、また命です。ヨハネ6章33節。
ありがとうございます。で、ここまで読むと答えが、まあ、ほぼおのずと出てくる、まあ、この場合はもう書いてあるんですけどもこの場合書いてあるんですけども、神の御言葉によって、じゃあ皆さん3、はい、命が与えられる、ね、これが祝福の1です。じゃあ2もいきます。どうぞ後ろに回していただいて、次はですね、何々するためには神の御言葉が必要です。
成長するためには神の御言葉が必要です。生まれたばかりの父の御子のように純粋な御言葉の父を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。
2章2から3節。はい、ありがとうございます。これでもう自明なわけです。いいですか。じゃあ皆さんいいでしょうか。3、はい、成長するためには神の御言葉が必要です。これは祝福として捉えれば、御言葉によって私たちは成長することができます、ですね。次いきます。どんどんいきます。じゃあ後ろに回してください。お願いします。じゃあ3番はこういう問題です。質問です。神の御言葉を口ずさんで、そこに書いてあることを丸々するようにすれば、あなたは繁栄し、また丸々することができます。これを、
はい、
この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。ヨシア一章八節。
ありがとうございます。さあどうでしょうか。ちょっと長かったですけども、2つの穴埋められたでしょうか。言ってみますか。ですか。いきますよ。神の御言葉を口ずさんで、そこに書いてあることを守り行うようにすれば、あなたは繁栄し、また栄えることができます。これは聖書にそのまま書いてありますね。繁栄し、また栄えることができます。私たちは繁栄し、栄える。そこに書いてある言葉を守り行えば。まあ、条件付きですけども、私たちが聖書にいつも親しくして聞くことによって、これが約束されました。4番目。はい。はい、
主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。詩編19の7。
はい。隣、はい、一節ずつお願いします。
主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。箴言2の6。
はい。じゃあこれで、神の御言葉によってあなたに何々が与えられます。大丈夫でしょうかね。いきますよ。神の御言葉によって知恵が、そうです、知恵が与えられます。素晴らしいですね。神の知恵です。知恵が与えられます。次5番目いきます。設問はですね、何々に神の御言葉を何々することによって誘惑に打ち勝つことができます。ですから誘惑に打ち勝つことができます。どういうことでしょうか。じゃあ御言葉お願いします。
どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。詩編119の9から11。
ありがとうございます。これはまあ後半の方にこの質問に答えるキーがあると思います。何々に神の御言葉を何々する。そうすると誘惑に打ち勝つことができます。じゃあ皆さんいいでしょうか。いきますよ。3。はい。心に神の御言葉を蓄える。そうです、蓄えることによって誘惑に打ち勝つことができます。誘惑に打ち勝ちたいでしょ。ね、僕は打ち勝ちたいです。誘惑に打ち勝ちたいです。ね、勝利したいです。そのためには心に神の御言葉を蓄えるとできます。簡単です。次いきます。6番。神の御言葉を聞くことは何々を持つ鍵です。じゃあ御言葉お願いします。
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ローマ10の17。
じゃあ次もお願いします。
はい。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にある、あなたの心にある、これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。ローマ10章の7節から8節です。
はい、ありがとうございます。さあどうでしょう。神の御言葉を聞くことには何々を持つ鍵です。まあ、これは直接的な言葉ではないかもしれませんけども、この2つの聖句両方ともに入っています。そこがヒント。じゃあいいですか。いきますよ。神の御言葉を聞くことは、そうです、信仰を持つ鍵です。信仰です。これ信仰ですよ。信仰を、まあ、持ってるんですけども、信仰を持つ鍵です。これ伝道するときに、だからものすごくまずは応用できますよね。伝道することっていうのは、その人の心に信仰を生みたいわけです。もちろんそれは聖霊様の働きなんですよ。聖霊様の働きなんですけれども、信仰を持つ鍵は御言葉を蓄えることです。だから伝道するときには御言葉が必ず必要です。御言葉がまかれて聖霊様がそれを目を出してくださいます。あとは私たちの心、信仰を育てる、 まあ、それもだからすごくポイントだと思います。ここにですね、メモが書いてまして、御言葉は信仰の餌って書いてあるんですけど、まあ、面白い表現だったと思います。信仰が育つのに御言葉が必要です、ね。信仰は強くなる、強くしなさい。要するに信仰を育てて信仰を強くする、固くする、ご必要がありますから、そのためには御言葉が必要です。神の御言葉を聞くことは信仰の本当に持つ鍵、信仰を育てる鍵です。神の御言葉を聞けば信仰が強くなって、そのように聖霊様が私たちを育ててくださいます。これは祝福です。まあ、ちょっと話なんですけど、信仰がどれだけその大切かというとですね、祈りの時とか、まあ、奇跡は、あなたの信仰の通りになれって言うんですね。あなたが何も疑わないで信じたら、山が動くって言ってんですよ。で、信仰がどれだけのことなんですか。山が動くんですから。山が上に入ったの、僕まだ、本当にまだ本当に僕の信仰弱いです。もちろん、からしだの信仰、まあ、からしだれの信仰でそうだって言ってるんで、ちょっともっと、もっとダメなんですけども、でもまあ、でもですね、日々僕ら聖霊様によって生かされて、信仰を僕は強くされてる、導かれてるというふうに確信するんですけども、そのぐらいのことです。信仰のことが。ね。だから信仰の持つ鍵。だから、御言葉のことを、より、なんていうかな、大事です。ごめんなさい。じゃあ次いきます。7番。神の御言葉をまるまるして、それをまるまるするものは、しっかりした土台のある人になります。ですね。しっかりした土台です。素晴らしい。じゃあこれを御言葉入ってみます。
だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。マタイ7:24-25。
アーメン。さあどうでしょうか。神の御言葉をまるまるして、それをまるまるするものです。これも本当に、まあ、よく聞くかもしれません。じゃあ行ってみますよ。神の御言葉を、そうです、聞いて、あ、ごめんなさいね、これまで神の言葉を聞いて、はい、どうぞ、はい、それを、そうです、行うものはしっかりした土台のある人になります。聞いても行わない人について聖書はちょっと言ったりしてるんですね。聞いても行わない人は、自分の何だっけ、生まれながらの顔を鏡で見るような人です。で、それをこう離れると忘れちゃうって言うんですね。聞いて行うことです。御言葉を行う人になりなさいですね。これも本当大事ですよ。御言葉が、今日教えてくださった。これで、分かった。ね。分かってしないと忘れちゃうんです。まあ、今、固定というそこに娘が今いまして、小学生でございまして、勉強をしているわけですね。で、勉強をしていまして、教えてくれる、教えてほしいとか言われて、たまに教えたりするんですけども、まあ、掛け算九九とかの話、ずいぶん昔の話ですけど、教わりましたと。ね。1が1、2がいいってこと、大体これ。で、それを使わないと忘れちゃうんです。まあ、ちょっとあまりに、なんか変な、あれですか。まあ、もちろん練習が必要です。使わないと思います。使う、使わないと。ね。じゃ、御言葉も、御言葉を聞きました。それを行わないと忘れちゃうんです。ね。だから、聞いて行うことです。はい。で、それがしっかりした土台。しっかりした土台の人っていうのは、ここに困って、た時に困らないって書いてあるんですけども面白いですよね。これメモが、これ多分ティムさんがおっしゃったと思う。困った時に困らない、これいいなと思ったんですね。ね、困った時に、あ、困ったぞじゃなくて、困った時に困らない人がしっかりした土台のある人だって、ここに、まあ、メモがあってですね、これはその通りだと思う。そういう人になりたい。困った時に困らない、ね、困ってないじゃんって、そういうことなんですけども、困った時に困らないですね。それは御言葉を聞いて行うんですね。そうするとそのような人になります。なりたい。はい、じゃあ次いきます。8番。神の御言葉は丸丸丸私たちを整えます。ちょっとそこだから長い言葉が、はいはいはい、入るんですけども、まあ、ちょっとだけヒントを言うと、神の御言葉は何々のために私たちを整えます。じゃあ御言葉いってみます。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。
聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。 それは神の人がすべて良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。第2テモテ3の16から17。
アーメン。さあどうでしょうか。神の御言葉は何々のために私たちを整えます。はい、ありがとうございます。すいません、助かります。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。神の御言葉は言いますかね、できますか。すべての良い働きのために私たちを整えます。神の御言葉はすべての良い働きのために私たちを整えます。良い働きをしたいです。したいんです。僕もしたいです。ね、悪いことをしたくないです。ね、悪い、良い働きをしたいです。で、良い働きのために整えられるようになりたいんです。だから神の御言葉が必要です。神の御言葉はそのようになるもののためだ。はっきり言ってるわけです。神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるために有益です。聖書があります。言ってるわけです。じゃあ9番いきます。神様は御言葉によって何々してくださいます。御言葉によって何々してくださいます。じゃあ次、御言葉、成功お願いします。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。詩編119章105節。
はい、ありがとうございます。じゃあ次もいってみます。
主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその里しを守るには。詩編25編9節から10節。
はい、じゃあその次も言ってみます。
私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。詩編32の8。
ありがとうございます。これ直接的な言葉はここに ないかもしれませんけど、これらすべてのこと、まあ、これで全部詩編なんで、あなたの御言葉はこうですというのは、作者が、まあ、この証ししてるわけですけども、どういうことでしょうかね。足の灯火です。光です。道を教えられます。で、行くべき道を教えます。助言を与えます。これは一言で言えば、神様は御言葉によって、わかりますかね。そうです。導いてくださいます。御言葉によって導いてくださいます。このまた導くというのもですね、旧約聖書のその創出エジプトをこう読んでいるとですね、イスラエルの民を導いたようにだと思います。ね、昼は雲の柱、夜は火の柱、もう見えるわけです。そこにあるわけです。ね。で、そうして導いてくださるわけです。ここに、まあ、泊まりなさい。ここにじゃあ行きなさい。全部やってくれるわけです。荒野ですから大変なんですよ。荒野何があるかわからないです。いろいろなこともあるかも、危険もあるかもしれない。でも、導いてくださるわけです。ね。そのように。聖書はあなたの手元に今あります。ね。聖書を通して神様はあなたを同じように導きます。確かな歩みのためにですね。光、いつも光です。道しるべ。導いてくださいます。どれだけ安心ですか。そんだけ導くものがあれば。暗闇で荒野に放り出されたら大変です。一歩も動けない。もうすぐに何か獣にやられてしまうかもしれないし、どこか谷間に落ち込んでしまうかもしれないですけども、大丈夫です。この今生きる時に御言葉がありますから、これが道しるべですから、導いてくださいますって、神様約束してくださってますから。どれだけ安心ですかね。祝福です。次いきます。10です。ですね。私たちは神の御言葉によって、まるまるまるされますですね。されていますです。じゃあ、お願いします。
あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。
じゃあ、次の、また一周回りました。はい。お願いします。
真理によって彼らを、清め分かってください、うん、あなたの御言葉は真理です。
アメン。
ですからすべての汚れや溢れ悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。
じゃあ次もいっちゃいます。救う、あ、待ってね、救う、あ、ごめんなさい、救うことができます、ごめんなさい、救うことができます、だけど、すいませんでした。はい、ここまでで OK です。で、ここで、私たちは神の御言葉によって、ここでは、ここのポイントは何でしょうか。すべての、こう、聖句にですね、大体あるんじゃないか。まあそうですね、大体あります。上の2つの中にあります。じゃあ行きますよ。あ、ごめんなさい、これでした。はい、私たちは神の御言葉によって、そうです、清められています。清められています。これもまた重要です。清くなければ神を見ることができません。で、清いことであることが神と、出会うことのためにとても必要です。で、昔は清めをしなきゃいけなかったわけです、動物の血によって。でも私たちはキリストの血によって清められています。このことをだから確認することは大事です。要するにそれは御言葉によって私たちは知りました。御言葉がそのように言っています。御言葉によって私たちは清められます。まあもう一つの意味もあります。聖化されていくために、それは成長のことです。だから私たちは日々清められてもいます。御言葉によって清められていきます。ですかね。で、この清いことがとても大事です。ちょうど今申命記の読んでるところでも清くあることについてたくさん言っているように思います。私たちが清くありなさい、ね、でそれは御言葉によってそのようにされます。じゃあ最後です。11番、何々な人は豊かな実を結びます。じゃあ御言葉言ってみます。
しかし良い地に落ちることはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。ルカ 8-15、
はい、アメン。じゃあ次お願いします。
幸いなことよ、悪者の計り事に歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。詩編1:1-3。
アーメン。ありがとうございます。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時がなると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。これは詩編の一番最初ね。だから詩編全体をこうですね、総括するような詩かもしれないんですけども、その頭のところに何て書いてあるでしょうか。まあそれをもとにこの最初 の、 最後の質問に答えてみましょう。いいですかね。まあこれ今いくつかの答え方はあるかもしれないです。でもまあここではこうしました。正しい良い心で御言葉を聞く人は豊かな実を結びます。これは最初の聖句の方から取りました。正しい良い心で御言葉を聞くと実を結ばせる、書いてますね。で、2番目の聖句だと、その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさん。そういう人は豊かな実を結びます。ブドウがの枝がブドウの木につながっていれば実を結びますと言っています。ね、私たちは実を結びます、ね、どんな実を結ぶでしょうか。どんな実を結ぶでしょうか。豊かな実を結びたいんです。豊かな実を結びたいんです。そのためには、正しい良い心で御言葉を聞きましょう。主の教えを喜びとしたいんです。その教えを、その昼も夜もその教えを口ずさみましょう。これは皆さんにできないことでしょうか。できることです、ね、できることなんです。 でもできることしかできないんで、できることをやりましょう。でどうやって、じゃあ毎日その神様との時間、まあ、素晴らしいことがよく分かってくださったかと思いますけども、そのことをどうやってやったらいいでしょうか。3つ出しました。イエス、あ、これ違う、あれ出た、これは最後のことだね。これはすごい、これで分かりました。で次です。どうやってで神様との時間を毎日守ったら良いでしょうか。これ3つのことです。ポイントです。いいですか。1つ目は簡単です。 一つ目は時間を作る。当たり前です。時間を過ごすんで、その時間を作らなきゃいけないんです。時間を作ります。で、ここにまあいくつか書いてありますけども、まあ、後で読んでみてください。最後のところ、ですね、すべての人には同じ時間だけ与えられています。毎日24時間、1週間に7日間、1年間に365日、1時間は3600秒、1週間は168時間です。まあもう、まあ、その、どんなこと言ったって同じことなんですけども、決まっています。決まっています。で、いろんなことをもちろん必要です。食べたり飲んだり、まあ学校行くこともあるし、働いたりすることもある。で、もちろん楽しみの時間もあります。その中で神様との時間を作らなければなりません。もし神様との時間が本当に大事だと思ったら、毎日のスケジュールの中に時間を取るはずです。これは他の人のことを考えれば多分そうです。ものすごく愛する人がいたら、その人との時間を過ごし、たいです。その人のために時間を作ります。毎日のスケジュールの中に時間を取るはずです。ですから最初のステップは、毎日の神様との時間を決めることです。時間を作ります。これを決めましょう。で、次の質問があるんですけど、待ってくださいね。これまた、あ、そうか。こうして、こうして、こうして、こうして。で、最初のステップは、時間を決めること。で、この質問に、答えましょうということです。あなたは毎日神様との時間を持つように、神様に約束しますか？これ、イエスかノーで答えるようになっています。どうでしょうか、これについて。イエスでしょうか、ノーでしょうか。3、はい、イエス、アーメン、アーメン。いや、今の本当だから、それは本当に、それは信仰による選びです。イエスです。神様の時間を持てます。その信仰によって持てます。毎日何時に神様とのどこで時間を持ちますか、それぞれ決めてください。それぞれ決めてください。それぞれがあります。いろんなことがありと思います。後で考えてください。次です。神様が出会ってくださることを期待する。これ最初に戻りますけども、あなたは神様と一緒にいるんです。神様と近づきましたですか。それが妄想ではないですよ。いいですか。あれ、写真じゃないんです。神様はいらっしゃいます。生きていらっしゃいますから。だから神様が出会ってくださいます。要するに近づいてくださいます。そのことを期待することがとっても大事です。聖書はですね、神様が残したその理論書とかそういうだから、宗教書じゃないんです。生きている神様の言葉です。神様は今も生きています。イエス様は復活して天に今いらっしゃいますですか。聖霊様は今あなたの中にいらっしゃいます。あなたは今イエス様の中にいらっしゃいます。いますですか。そういうことです。だから今出会ってくださることはできます。だからそれを期待します。で、これは信仰です。だから聖書はこう言っています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信仰ですね。これも本当大事です。これをいつも思っていることはとても大事です。で、この質問があります。神様は本当に出会ってくださると心から信じますか？神様が出会ってくださると本当に心から信じますか？イエスですか？ノーですか？いきます。3、はい、イエース、アメン。そういうことです。出会ってくださいますね。これイエスって信仰の言葉を出すんです。信仰の言葉を出すとそのようになるんです。信じて告白するんです。ね。だから、いつも言ってもいいともいいかもしれない。朝ね。この言葉を言って、口から出すといいと思います。あなたが、私は今これから神様が出会ってくださると信じます。ね。言うわけです。じゃあ次。最後です。簡単な計画に従う。これはですね、また人間が、そのようにできておりまして、何かしらですね、こう、助けが ないと続かない場合がまあ、あります。僕なんか特にそうです。大体、三日坊主って言葉もあるくらいで、三日間ぐらいはなんとなく情熱で続くんですけども、そこから先続かなくなるんです。習慣にならないと、なかなか続かないです。人間は習慣の動物だっていうふうに、生き物だって言った人がいるみたいですけど、習慣になることです。だからそのためには、計画的に、ある程度やることが、大切だと思います。これは助けになると思います。で、これはいろんなやり方がもちろんあります。これはもうそれぞれ見つけてください。でも、今ここでは、3つのステップを、書いてあります。祈る、読む、書く。書いてますね。祈る、読む、書く。祈ることは、さっきのような、これから、あなたの言葉を聞きたいです、ね、で出会ってくださることを信じますみたいなことです。でその下にいくつか書いてありまして、番号が振ってあるので、これ全部言わなきゃいけないのかなとか思ったりするかもしれないので、もう紛らわしいので取ってください。全部、例えばこういうことだということです。例えばイエス様、あなたはここにおられます、あなたは愛しています、ね、だからあなたの言葉をあなたと出会いたいんですということですね。私に語ってください、助けてください、だからあなたは私の主です、許してください。守ってください。あなたは本当の神様です。あなたを礼拝します。あなたの足元にひざまずきます。まあ、ということです。そういう祈りです。まあ、これ、さっきのその信仰の言葉を出すのと、また近いかもしれない。祈りを持って始めること。で、次、毎日規則的に読めるように、何らかのスケジュールに従って読んでください。スケジュールはいろいろあります。インターネットに今たくさんあります。僕がやってるのは BRC っていうですね、なんか昔の古いスケジュールなんですけども、1年間で旧約聖書1回と新約聖書2回読むパターンです。だいたい1回に旧約聖書の 2箇所、新約聖書1箇所、1章と、まあだいたい旧約は3章から4章ぐらいなんですけども、そのぐらいを読んでいくと、1年間で旧約1回、新約2回読み切れます。そんなに無理ないと思いますよ。通勤時間に僕大体読みますけど、30分もかからないですよ、普通に多分読めば。だ通勤時間があれば、まあ、できるかも。だから問題なのは土曜日と日曜日なんですけども、そこは工夫するんですけど、そういうことです。まあ、そういったプランがあるとやりやすいです。他にもいろいろあります。もし興味がある方は聞いてください、教えます。で、まあ読む計画あるいはスケジュールを今持っているでしょうか。まあ、これはそれぞれ今考えてください。後で持ってなければもうその時から作ればいいんです。あとですね、もう一個重要なのは場所です。どこで読みますか。今週は、あ、違う、ごめんなさい、聖書の箇所です。聖書のどこを読みますか。つまりそれが計画が決まっていることの証になるからです。どこを読むかわからなければそれは計画がないということだからですね。だからそれを決めましょうということです。まあ、プランを持つということと同じです。次、書くですね。これはですね、これもまた書くことが人間にとってすごくいい効果を出すと思うんです。書くときにはその言葉を本当に考えます。で、時間をある程度使います。で、一回書いただけでも何度も頭の中で読んだぐらいのここに何ですかね、効果があると思います。だから何か書くということがとても重要です。で、これは御言葉を書くことももちろんいいと思いますし、御言葉から学んだことも書く必要があります。これは忘れないためです。忘れちゃうんです、人間が。で、忘れることは祝福でもあると思いますけど、忘れちゃいけないことがあるんです。この次のメッセージ期待してください。忘れちゃいけないこと。ね、忘れるな。聖書に書いてあるんです。忘れちゃいけないので、そのためにも書くことがとても意味があります。効果があります。で、僕の場合は、まあ、例えばですけど、聖書、今日のデボーションの箇所を読んだら、だいたい 2,3 箇所の、まあ、1箇所の1つのつながり、まあ、もしくはそれがどうしても1箇所にならなかったら2箇所ぐらいのこの聖句を、まあ、一応全部写そうとします。で、その箇所を何度もこう、このコロナ禍だから考えながら決めて、まあだから示されたところを、尋ねて、それをまあ書く。みたいな。で、何かコメントが、さらにあれば、そこを別の色かなんかでちょっと書いたりなんかしてですね。みたいなことを一応毎日やろうとしています。まあそういった、まあ簡単なことでいいんです。長く書く必要はないんです。で、そのようにすることによって、神様が何を語っているのかをはっきりこうしてくると思います。なこですね。どうぞ思いますか。さあ、終わりです。さあ、もうどうですか。あ、見えた。 ちょっときすぎた。さあ始めましょう。ねえ、さあ始めましょう。さあ始め。で、ここで、この計画に従って、明日から始めてくださいって書いてあるんですけども、ですね、これ、明日から始めるんですか？これまだ書いたら、もう寝ちゃうんですか？寝ないですよね。書いてない。だから、いつやるの？ねえ、いつやる？いつやるの？3、はい。今でしょう。はい。ということで、今からできます。あ、まあ、今からってこれからメールの恋愛なんで、恋愛の時に読まないでくださいね。帰ったら読んでください。本当に素晴らしいこと、いいですか？祝福のこと忘れないでくださいね。11も今回紹介しましたけども、すべての祝福があなたの手の中に、あなたはそれを受けることができます。ですか？その祝福を受けることができます。アーメンですか？アーメン。じゃあお祈りします。愛する天のお父さん、感謝をします。本当に感謝をします。あなたが御言葉を与えてくださいました。私たちの手に今それを与えてくださいました。あなたが語ってくださいます。毎日語ってくださいます。感謝をします。本当に聞きたいんです。あなたの言葉を聞きたいんです。あなたの言葉をもともとよく深く知りたいんです。どうぞ聖霊様、助けてください。助けがなければ私たちは悟ることができませんから、聖霊様どうぞ助けてください。お願いします。また、日々の中で時間を作れるように、その知恵を与えてください。お願いします。整えてください。また、どうぞそれを励まし合って私たちが続けていくことができるようにどうぞ助けてください。お願いします。あなたが素晴らしい祝福を御言葉を通して私たちに与えてくださろうとしていることを知りました。感謝をします。その祝福をすべて受け取りたいんです。あなたに本当に期待をします。あなたにすべてを委ねます。あなたから聞きます。感謝をします。イエス様のお名前によって心を合わせてお祈りします。アーメン。